78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku.
Future Seed.山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学にある4つの学部、生命環境学部を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介します。各学部の先生にご出演いただき、生の情報をお伝えしています。今週は山梨大学島田真嗣学長にお話を伺います。島田学長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前回ご出演をいただいたのが7月だったので、およそ半年ぶりになりますが、今年もあと10日で終わってしまいますね。山梨大学の1年振り返るといかがでしょうか。
はい、まあ本当にいろいろなことがありましてですね、はい、まあ今これからお話したいと思うんですけど、まあ、私一番強く残ってるのはやはり大村先生の、やっぱりノーベル賞受賞、もう2年前になりますけれども、これがまだまだ、まあ、このフィーバーがですね続いてまして、はい、うん、まあ、いろいろな、まあ、出来事がありました、うん、はい、
その大村先生といえば、受賞を記念したイベントも行われたと聞いているんですが。
そうですね、はい、大村先生が発見されたのはですね、エバーメクチンというお薬なんですね、はい、まあ、このエバーメクチンってイベルメクチンじゃないかというふうに思われる方もおられるんですけど、イベルメクチンはエバーメクチンを少し改変したものなんで、それは実際にお薬としては使われてるんですけど、まあ、そのエバーメクチンという分子ですね、大村先生発見されたもの、はい、これの分子構造をですね、モニュメント的にこう、まあ、芸術作品にしたものがありまして、これをですね、医学部の、はい、大講堂に、設置いたしたんですね。
あ、モニュメントを設置されたんですね、
はい、まあ、今まではですね、山梨大学の本部の方に胸像だとか、いろいろなものをですね設置してきて、イベントも大体ほとんどが本部の方でやってたんですけれども、この医学に関係のあるこのイベントがですね、実は医学部では行われてなかったので、これどうしても私としてはやりたかったので、まあ、医学部で行わせていただいたということです。
ついに医学部で実現したということなんですね、
は
い、
まあ、医学部の学生がですね、やっぱりこの一番感激する、話なので、これはぜひね、あと医学部の学生にも聞かせたいなと、まあ、いうことで、はい、医学部で行わせていただきました。
そのモニュメントをこう見るたびに学生の皆さんも刺激になりそうですよね。
まあそうですよ、まあ、大村先生の共存のそのレリーフもありますし、はい、まあ、これが本当のこの分子だと、いうことでですね、これがもう世界の人々を救ったと、まあ、いうことになるので、はい、印象的だと思いますよ、はい、
と記念学術館の整備なども進めていらっしゃるんですか。
はい、記念奨学金というのを立ち上げましてですね、これをですね、まあ、皆さんに募集したんですけれども、結構集まりまして、3億6000万、実は集まりまして、はい、そのうちの1億円は、まあ、本当の奨学金、まあ、未来の学生のための、でこれは大村先生もともとのご希望なんですけれども、はい、後の金額をですね、やっぱ記念の学術館をですね作りたい、まあ、本当は大きな構図作りたかったんですけども、まあ、そこまでの金額ではないので、まあ、学術館として、まあ、150名ほど入るホールを作ってですね、まあ、これは皆さんが使えるように、まあ、甲府市民も使える、山梨県民も使えるというようなホールをですね、作ろうと、まあ、いうことでですね、まあ、これももう起工式を実は10月に行いました。
はい、
はい、
オープニングのセレモニーなども予定されていると伺ったんですが、
は
い、
来年の7月にはですね、もうこれ完成するので、
わー楽しみですね、
はい、まあ、ここでですね、まあ、大きなイベントとしてはですね、はい、まあ、大村先生も絡んだ何かをやりたいなというふうに思ったんですけれども、はい、実は山中先生ですね、はい、iPS 細胞で有名ですよね、京都大学の教授でいらして、あれは2020年にのことだったんですけど、ノーベル賞、やっぱり医学生理学賞を取られたと、はい、で、まあ、大村先生も2015年取られたということでですね、この対談をですね、なんとか計画したいと思ってた、お二人ともものすごくお忙しいんで、
ですよね、
時期の調整ちょっと苦労したんですけれども、はい、まあ、7月19日にも行うということが決定いたしました、
わ、
まあ、これは本当に喜んでおります。
お二人のじゃあ対談を生で聞くことができるんですね、はいはいはい、
これは聞きたいですよね、はい、
楽しみにしております、
うん、はい、続いて大学と地域との連携についてもお伺いしたいんですが、具体的にどのような活動をされているんでしょうか。
はい、まあ、これもいろいろやってるんですけれども、はい、まあ、最近のトピックスとしてはですね、甲府市と山梨大学との共同研究のスパークリングワインの開発ですね、
はい、
もうこれは柳田先生が中心になってやっておられるんですけれども、まあ、この甲府市も開府500年ということで、なんか記念をというようなことだったとか思うんですけれども、まあ、武田神社からの酵母を使ったスパークリングワインが開発されましてですね、もうこの間も製品になることが決定しまして、実は皆様には3月3日にお届けできるようになるというふうに聞いております。
ということは来年の3月になれば、この地元から生まれた美味しいスパークリングワインもいただけるんですね。
そういうことですね。
しかも武田神社の酵母ってなんかご利益もありそうですよね。
いや、そうですね、はい、まあ、楽しみにしていただければと思っております。
海外との連携もあったりするんでしょうか。
はい、まあ、国際的にもですね、まあ、我々グローバルな、まあ、大学を目指していますので、
はい、
まあ、最近ではですね、スロベニアっていう、
はい、
まあ、あんまりご存じない方もおられるかもしれませんけど、旧ユーゴスラビアの一番西側にある最も文化あるいは科学が発展している国なんですけれども、まあ、そこの首都がリュブリアナっていうのがあるんですけど、
はい、
リュブリアナといえば国際ワインコンクールでも実は有名な都市なんですけどね、そこのリュブリアナ大学っていう、まあ、一番の大学ですね、スロベニアでは、はい、まあ、そこと大学のその提携をですね、
うん、
連携、協定を結びました。まあ、それでですね、向こうの大学からも、まあ、医学部だとか、それから生命工学、
うん、
まあ、それからワインですね、ワインでも有名ですので、まあ、そういったところで連携していければいいかなと思ってます。でそれともう一つはですね、台湾のですね、
はい、
まあ、文科省にあた文部科学省にあたる方が来られましてですね、ぜひ台湾に来ていろいろな大学と提携してほしいということがありましたので、
台湾の方から、
はい、で11月に、まあ、ほぼ1週間ぐらいですかねかけて、まあ、台湾大学国立陽明大学、
うん、
まあ、それから、台湾、工科大学、まあ、その他ですね、いろいろ、まあ、6つぐらいの大学の学長さんとお会いしてですね、これもいくつかの大学とはですね、もう提携を結ぼうということで、はい、今もう進んでおります。
はい、どんどんね、海外ともつながっていらっしゃるんですね。そうですね、はい、山梨県との連携としてはどういった事業があったりするんでしょうか。そうです
ね、これね、一番大きかったのはですね、山梨燃料電池バレーといいまして、
はい、
まあ、我々クリーンエネルギーセンターとかですね、ナノセンターとか、
うん、
いろいろセンター燃料電池に関する研究のセンター持ってますけれども、まあ、これのですね、プロジェクトがですね、
はい、
先般文科省から依頼されたプロジェクトが当たりましてですね、山梨燃料電池バレー創生事業というようなことでですね、燃料電池に関する山梨を拠点とするこのその燃料電池 この開発をしようと、まあ、水素社会への、を目指してですね、まあ、クリーンエネルギーを目指したそういう社会を実現するということの一環でこの山梨を中心にやりたいと、まあ、いうことで、うん、そのプロジェクトがですね、実は5年間6億円ついたので
6億円、
まあ、はい、はい、まあ、これもですね、非常にこの、まあ、我々としては頑張っていきたいプロジェクトになっております、はい、
もうまさにその山梨大学の方針の通りで、海外であったりとか地元であったりとか、いろんなところと連携を組んで未来に向けて動かれているんですね。
そうですね、まあ、やはり世界のトップレベルを目指さないとですね、
はい、
まあ、研究も人材育成もそうですけれども、まあ、それはまあ、ダメだということになりますので、
うん、
まあ、地域に貢献しつつでも世界のトップレベルを目指すというのは、まあ、我々の元々の目的ですので、
うん、
はい、まあ、実現しつつあるんじゃないかと、まあ、いうふうに思っております。
そうですね、
はい、
さあ、そして年が明けるとすぐ大学入試センター試験がありますが、最後に山梨大学を目指す受験生の皆さんに学長からメッセージもお願いします。
そうですね、まあ、ウェブ出願っていう、まあ、ウェブでですね、はい、24時間受け付けるシステムが今回から稼働しますので。
そうなんですよね、
はい、まあ、皆さんぜひ振るってですね、山梨大学、まあ、こういうふうに、まあ、世界の山梨大学としてもですね、うん、頑張っているところですので、まあ、志のある方はですね、ぜひ山梨大学を受験していただきたいと、まあ、いうふうに思っております。
学長、今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
山梨大学について詳しくは山梨大学のホームページをご覧ください。 そして今日オンエアしたものはグッデイの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトップ画面にありますトピックスにリンクも貼っておきます。ぜひチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もそして来年もお楽しみに。